健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川輝明先生にお話を伺ってまいります。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて今月2月のテーマは食べ物と健康について考えてみようです。さあまず1週目は得する食べ方について教えていただきます。いいですね、この得する食べ方という、ね、タイトルから嬉しくなってしまいますけれども、はい、まずコーヒーと紅茶について伺いたいと思うんですけれども、はい、私もコーヒーを飲むのが好きで1日に3杯も4杯も飲んでいるんですが、はい、このコーヒーや紅茶を飲むのに適したタイミングというのはいつなんでしょうか。
そうですね、このコーヒー、紅茶、あるいはお茶、これはタンニンというものが含まれているんですね、はい、このタンニンというのはその鉄分が特に欠乏しますと吸収が悪くなってですね、要するに体に入っていかないと。で要するに食べ物を食べながらコーヒーを飲んだり紅茶を飲んだりすると、はい、その鉄分の吸収が良くないという言われてるんですね。
そうなんですか、はい、
そういう吸収されにくい形になっていくんですよね、で特に女性の場合には、貧血になる方が多いくし、それは生理があるためにですね、男性よりもその鉄分をよくたくさん必要とするんですよね、
はい、
ところがその食後のコーヒーとか紅茶っていうのはその食べ物ってさっき食べても入ってますから胃の方からその順番に溜まっていくんですよね、
はい、
だから順次その消化されていくんですけど、そのあんまり鉄分の吸収にはその食後のコーヒーとか紅茶ってのはあんまり影響少ないと言われてるんですよね、
はい、
一方その食前食べる前にですねコーヒー一杯飲んでからとかってあるいはそういうものを飲みますと、そのカフェインの多い飲み物っていうのはですね、実はカフェインっていうのは交感神経を興奮させるんですね、
はい、
で交感神経っていうのはその食欲が低下、興奮すると食欲が低下するわけですよ、そのためにあんまり食前にコーヒーとか紅茶をですね空腹時に飲むっていうのは良くないんですよね。食後はいいんですけど食前にはあんまり良くないと、
はい、
いうことなんですね。
じゃあコーヒーや紅茶を飲むタイミングとしてベストなのは食後と、そうですね、いうことになるわけなんですね、はい、さあでは次の食事、次の飲み物ですけれども、私も普段の食生活が割と乱れがちなので、はい、気をつけて野菜ジュースをたくさん飲むようにしているんですが、ですね、この正しい野菜ジュースの選び方を教えていただけますか。
はい、
この
野菜っていうのは不足しがちな方でですね、非常に便利な飲み物ですね、野菜ジュースってい
うのは。そうですね、
野菜ジュースには実は2つあるんですよね、
はい、
トマトを主体とするものと、はい、それから人参を主体とするものがあるわけですよね、
はいはい、
でより多くの野菜が含まれている方が、良いジュースと何種類とか書いてますよね。
そうですね、
はい、でこれは実は法律の規定でですね、ジュースという名称はですね、実は 100% じゃないと書けないんですよね。
あ、そうだったんですか、はい、
で 50% 以上のものはなんとかミックスジュースという表現が実施されてるわけですね、
はい、
ですから純粋度からするとなんとかジュースの方が純度が高いわけですよね、
はい、
野菜ジュースにはそれ以外に食塩が加わってるんでもんですから、
はい、
その人参とかレモン汁 その添加されてるんだけど、
はい、
食塩が摂取にも気をつけなくちゃいけないと、何グラム入ってるかっていうのは表示されてますので、それはやっぱり気をつける必要があるんですよね、
はい、良かれと思って飲んでいると逆に食塩を取りすぎている可能性もあると
ありますね、
いうことですね、
はい、
さあ次ですけれども、朝起きた時にコップ一杯の水を飲むと体にいいよとよく言われますが、はい、
そうですね、
これはどうしていいんですか。
私たちは寝ている間でも、冬場でもそうですけど、汗をかくんですよね、死ぬ前に、はい、そうすると起きた時にそれで、トイレ行きますよね、まずそうするとその老廃物を出すと、で汗をかいて水分が減っていると、で一日中で一番水分が少なくなっているのが起きた時なんですよね。
喉乾いてますよね。
そうなんですよね、
朝起きた時は、はい、
で水分が減少しますと結局血液の中の水分量も減ってますので、結局濃度が、血液の濃度が、粘度が高くなっているんですよね。
ドロドロ地になっ
ていると。そうなんですね、はい、でそのために血栓ができやすくなっているという状況なんですよね。
は
い、そのために朝方に、心筋梗塞とか脳梗塞が起こりやすいという、大体朝の4時から10時ぐらいまでが非常に頻度が高いと言われているのはそういうことなんですよね、
はい、
でこれを避けるためにはとりあえず起きた時にはコップ一杯の水を飲むということが大切なわけなんですよね、
はい、便秘解消のためかと思ったんですが、それだけではないんですね。
そうですね、
はい、
そのやっぱり汗をかいて水分が減ってるから補充すると、
体のためにはね、
そうですね、
ダイエットって言ってるとね、どうしてもこう避けがちですけれども、はい、取った方がいいということなんですね。はい、さあでは次ですけれども、体にいい乳製品についていろいろと教えていただけますか。
は
い、
乳製品というと代表的なのは牛乳、
はい、
ヨーグルト、チーズっていうのは、よく皆さんもご存知だと思うんですけどね。
そうですね、
特にあの牛乳というのは非常に良質のタンパク質とカルシウムが豊富に含まれてますと、
はい、
しかもあのカルシウムホスフォペプチドというそういう酵素がありまして、これは非常にカルシウムの吸収を良くするしてくれる物質なんですね。これは牛乳に非常に特有に含まれてるんですよね。だから牛乳を飲むとよく下痢をするという、あるいはお腹がゴロゴロするという人も日本人は結構多いんですよね。
そうですね。
これはあの牛乳の中に含まれている糖分のラクトースというものをですね、分解する酵素が少ない人、あるいはほとんどない人がこの下痢をしたりですね、お腹がゴロゴロしてですね、牛乳飲めないという人があるんですよね、
はい、
でこのラクトースをなくする方法の一つは、牛乳を乳酸菌で乳酸発酵させて、そのラクトースというのを乳酸に変化させてしまうといいわけです、
はい、
でこの製品が実はヨーグルトなんですね、
はいはいはい、
だから牛乳はダメでもヨーグルトは平気なんですよ普通
は、はい、
同じ牛乳を発酵させて作るチーズっていう、チーズも栄養価の高い食べ物ですけどね、はい、これはあの時間をかけて発酵させて固めたもので硬いんですよね。でチーズっていうのは、まあ、体を温めるという効果もだけじゃなくて、実はチーズには血圧をちょっと高くするんですよね。これが、はい、まあ、チラミンというものの影響があるんですよね、ですからチーズを食べたりすると鼻血が出たりということも、のぼせるという人はこのチラミンというのが多く含まれているので、血圧を上げたりのぼせたりするわけですよね、
はい、
でまだあのコレステロールもたくさん含まれているので、コレステロールを制限する人にはチーズよりもヨーグルト、ヨーグルトっていうのは下痢もしない、
はい、
でまあ、そのチーズほど血圧も影響しない、非常に便利なのがヨーグルトなんですよね。
そうですね、はい、いろんな方たちに、ね、おすすめかもしれませんね、はい、
そうですね。
でもこう糖分を取りすぎないようにまた、ね、気をつけなければいけないですけれどもね、はいはい、今日は得する食べ方についてお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。